皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子と
増敦子でお届けします。
はい、もうね、今日は敬老の日ということでお休みでこのラジオを聞いてくださっている方もあるかもしれません。
はい、
実は私はですね、この後すぐにですね、ドイツへ飛んでいきます。はい、実は環境市民では、はい、日本の環境首都コンテストというのを行っていますけれども、はい、その環境コンテストというのはもともとはドイツでされてたものだったんですね。はい、でそれを日本風にアレンジして、はい、まあ、10年プロジェクトの今年度は10回目ということで行うんですが、はい、時々ですね、そういった環境首都を交流するためにですね、ドイツに行かせていただいたりしてるんです。
そうなんですか。ドイツのどこに行かれるんですか、はい、ちなみに。
ですね、ハノーファー、ハム、ハイデルベルク、それからグリースハイムというところに行くんですけれども、中でもですね、ハイデルベルクっていうのはお城がある町としても有名なんですが、まあ、環境政策もとっても熱心で、その中でも自然保護、これにね、力を入れておられる町なんですね。
はい、
ですから、まあ、そのあたりもですね、しっかり向こうで話を聞いてきて、はい、勉強してきて、またラジオで報告できればなと思っています。
そうですね、お土産話をお持ちしております。
はい、はい、環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、来月10月18日から名古屋で COP10 生物多様性条約第10回締約国会議というのが開催されるということで、この生物多様性についてね、先週からまた話を進めているんですけれども、はい、さっきもね、ハイデルベルク自然保護にとっても熱心な街ですよという話をしてたんですけれども、はい、でもね、なかなかそういう生物多様性と自分っていうのが身近にこうどうしてもつながらへんという方も ね、はい、いらっしゃると思いますので、そのあたり、またインタビューしておりますので聞いていただきたいと思います。
はい、はい、それでは先週に引き続き、生物多様性保全に対して私たちに何ができるかについて、杉本郁夫さんのお話を伺ってきましたのでお聞きください。
はい、先週は生物多様性、それがどうして大事なのかというのを教えていただいたんですが、はい、じゃあそれを今度はどうやったら守っていけるのか、はい、一体私たちに何ができるのかという話なんですが、
はい、まず知っとかなあかんのはですね、現在が生物の大絶滅時代に入っていると言いますね。
大絶滅時代、
うん、まあ、いろんな調査によって多少の違いはあるんですけど、現在例えばですね、割と認められている説としては、現在年間4万種という生物が滅びていると言われているんですね。でこれは恐竜が滅びた時の大絶滅時代、皆さんご存知だと思う、時よりもスピードはずっと速いと言われているんですよ。
うん、
ね、で今まで地球では6回絶滅時代があったと言われているんですけど、今回だけ一つ違うのがあるんですよ。なぜかというと、今回は原因が人間だと思います。今までは自然環境の大変化、はい、大隕石がぶつかるとかね、
氷河期になったとか、
そういう感じの大変化って、ところが今度は人間が経済活動や生活をやることによってそれを起こしてしまった。これが今までと圧倒的にしますね。だから、私はですね、例えばある希少種を守ろうとかね、例えばある大切な山を守ろうとか、そういう活動一つ一つ大事だと思うし、決してそれは否定するもんやし、むしろ大切やと思うし、応援もしたいんですけどね。ただ、それだけやってても、生物多様性は守らないよね。原因は僕らの経済行為、開発行為なんですよ。ですから、例えばですね、いろんな都市化を進めまくってしまったね、それから、僕らがですね、油物の多い食べ物を食べるためにですね、アマゾンやですね、それからボルネオの熱帯雨林が切り開かれて、いっぱいそういうふうなね、
ヤシの木を植えたり、
大豆を植えたりね、そういうね、そういうふうな行為がすべて、いわゆる生物多様性を損なっている。つまり私たちの現代文明がこれでいいのかということが問われてるんだよね。これがちょっと地球温暖化と実は同じ原因なんですよ。
人間活動による、
うん、要するに資源とエネルギーを使いすぎた生活をしてると、生き物も気候も大変やという形なんですね。 ですから片一方で現在絶滅に瀕した足を何とか守ろうという行為もしながら、もう一つ根本のところ、つまり我々の本来のその、経済活動とか生活の仕方そのものをやっぱり変えていく、これが一番実は大事なんですよね。ですから例えば僕らができることだっていっぱいあると思いますよ。で例えばですけどね、こんなことでもできるというのがあるんですけどね、さっきもちょっと言いましたけど、季節に合った旬のもの、
はい、
それとか、地域のものを食べること、これ実は生物多様性なんですね。
旬のものを食べて、地産地消をする、それが、
みんなね、こんな生物多様性何関係あるんや言われるかもしれんけど、でもそうじゃない食事を考えたら分かるんです。そうじゃない食事、まあ、脂っこいもの多いものを食べてしまうと、これが、ま、回り回って結局世界の熱帯雨林を痛めつけることになりますよね。それから海外からいっぱい輸入するようなもの、しかも日本 の、まあ、あの食事に合わせたものを海外でお金換金食物と言いますけどね、
はい、
そこで作らされるということは、そこの風土とか気候に合ったものじゃないものをあえて作ってるかもしれない。非常に分かりやすいでは、過去に結構問題になったマングローブ林を切り開いてエビの養殖域を作ったとかね、はい、あんな非常に分かりやすいね。マングローブ林とはものすごい生物多様性にとっては大事やとよく言われてたけど、それが日本人がエビを食べるためにプールに変わってしまった、そういうことを考えたら、我々できるのはそういう無理をした食事をするんじゃなくて、私たちの本来の食事をする、そのこと自体は実は生物多様性にもつながってるんやってことだね。
それだったらすごくよく理解できて自分にもできるかなって思える方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いましたけど ね、
そ, うですね、それとかね、こういう直接のことでなくてもそういうことを気にかけて、今 CSR 活動なんて言いますよね、ソーシャルリスポンシビリティと言いまして、会社が企業かなんかですね、やっぱり企業活動するようにしてもですね、こういう世界の破壊を招かないようにしよう、で現地 の、 生態系を大切にしようなんていう頑張ろうとして企業ありますよね、
はい、
そうじゃない企業もありますけどね。じゃあ我々はどっちの品物を買うかなんですよ。前者の企業の品物を買ってあげればそういうことの活動は進んでいくけど、もしね安いからといってそんなことあんまり気にかけんというような企業の買い物品物ばっかり買ってたら、結果としてこれ生物多様性を損なってしまう。だからそういうできるだけ頑張ってるというような企業の活動の、ね、品物とかそういうものを買う、このことも僕らができる大きな一つの行動やと思うんですけどね。
ああ、じゃあ私たちが普段暮らしに必要なもの、購入するとき、すべてそれが当てはまってくるわけですよね。
むしろね、それをどういう会社がいいんやというのを選ぶのは大変かもしれません。でも我々環境団体とか、いろんな、日本でもあるようなですね、国際支援団体とか、いろんなところがね、そういう情報をいろいろ出してますから、今インターネットで結構調べますよね。そしたら、あ、ここは頑張ってるけど、ここはちょっとなんかおかしいやなとかね。あ、こういうものはできるだけ使わない方がいいけど、こっちのも使う方がいいんじゃないかなということは、いろんな情報を集めたら結構わかるはずなんで、で、僕らもまたそういうのをですね、まとめた情報として今後出していきたいというような活動もして、考えてますけどね。
生物多様性保全というと、どうしても目の前で見えることだけを、なんか考えがちだったんですけれども、そうではなくて、本当は、人間の経済活動そのものを、やっぱ考えないといけないということもよく分かりました。
そうですね。それが同時に、一人一人の健康にとっても決してマイナスじゃないよね。いいものを選ぼうという意味ですから。
体にもいいものを。
悪いものを選んで我慢して生き物を守ろうと言ってるわけじゃないんですからね。
なんか私たちが生きているのも全て何か生き物を他のものとつながっているからこそ今存在があるということですよね。
だからそれが普段この生物多様性と見えにくいんでね、その想像力をどんだけ働かせることができるかというのが一つは僕らにやっぱりかかっているところかなと思うんですけどね。
想像力を豊かに、生物多様性保全って難しくないということが今日分かったような気がします。でもみんなが自分のこととして考えてやっていかないといけないことだということもよく分かりました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ね、旬のもの、それから近くで採れたものを食べるっていうこと自体も生物多様性を守っていくことになる
そうですね、経済活動自体を見直すこと、生活の質を考えることなんかも生物多様性につながるんですよね。
そうなんですよね、できることがたくさんあるということはね、皆さん分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、何か気がついたことがあったら一つでもいいから始めてもらいたいなと思います。それから私はインタビューの中でですね、熱帯雨林を壊して作っている油ヤシの話してたんですが、パームオイルね、はい、あれもねやっぱり、ちょっとどんだけ使われてるかっていうのを考えると、控えなあかんところは控えていかへんかった、ほんまにそれ必要としてるんやろかっていうところもね、考えなあかんなというふうに思ったりなんかしました。はい、以上、環境市民代表理事の杉本郁子にインタビューいたしました。ではここで一曲お聴きいただきましょう。
博士太郎で To Love You More。 ここで環境市民からのお知らせです。
はい、
10月16日の午後2時から環境市民秋のボランティア説明会を開催します。プログラムとしては、はじめに環境市民がどんなことをしている団体なのか、その広い活動内容をご紹介します。次にボランティアの参加方法についてオリエンテーションを行います。
はい、
なお当日は質問タイムも設ける予定です。
うん、
ボランティアを始めたいけどどうすればいいのかわからないという方はどうぞお立ち寄りください。環境市民はとても身近で長く続けることができる団体ですので非常におすすめです。説明会は環境市民京都事務所で行います。締め切りは10月15日金曜日です。なお先着10人までとなりますので、お早めにお申し込みください。詳しくは電話075-211-3521 075-211-3521 までご連絡ください。皆様の第一歩をお待ちしております。以上、行事情報でした。
はい、環境市民のエコまちライフ、先週と今週は2週にわたって生物多様性についてお届けしてまいりました。はい、環境市民のニュースレター9月号の特集でも、私たちの生活と生物多様性ということで、読み物を満載しております。生き物を大切にした暮らしのヒントたくさん書かれていますので、ぜひ参考になさってください。はい、さあそろそろお別れの時間になりました。
はい、今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。
はい、
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご提案を募集しています。
はい、またさっきの電話番号211-3521までね、いろいろお問い合わせいただけたらと思います。では今日はこの辺でお別れです。また来週、さよなら。